はい、それでは2012年度センター国語第4問目漢文最後の問い7番の問題の回答解説をしていきます。まず正解は4番で、正答率は 53%、 まあまあですね。時間が足りなくなって最後まで到達しないっていうのがセンター国語の場合一番怖いわけですけれども、この問い7で正答率 53% ということは、本来単独でこの問題はみんなが解いているのであれば絶対正解できなければいけないレベルの問題だということですね。で、実際にまあ 53% の正答率、本番での正答率を見ると、まあ、これぐらいはやっぱり8割以上センターで取りたい人であれば楽勝で取らないといけない問題だということですね。はい、では正解4番、正答率 53%、まあ、53% と聞けば難しく思うかもしれませんけど、これは取りたい問題ですよ。で、この問い7のように最後の、まあ、内容とかの問題、実は現代文も古文もありますけれども、基本的には消去法で解きます。で、特に選択肢が長いですから、要素に分けて1箇所でも確実に×がつくというところがあったら×して落としていくわけですね。あとは問いが正しいものを選べか間違いのものを選べかなんですけれども、今回は最も適当なものを選べというふうに書いてありますから、消去法で落としていって×がつかない選択肢が正解として浮かび上がるという形ですね。はい、それでは選択肢1から見ていきましょう。1番、相手が極寒であることから冥界での裁きの冗談を語って戯れた。冗談を語って戯れたっていうほどの冗談があるとは思えないので、まあ一応自信がなければ三角ぐらいで通過で、次で、広州に流されたことを踏まえて功を用いた。これは実はあらすじのところでも言いましたが、広州に流されたというところで功の字を使ったのはほぼ間違いないところです。そして実際この功という字を使ったのは、最後の人間が自分自身何があるかと言われて残功がありますっていう中の12番、あの功は絡んでるんですけども、党という字を繰り返して用いてるというところが、これは音として被らせた、つまり韻を踏むとか掛け言葉的に言ったというのは取れませんね。で、ただし、まあ、自信がない、これも自信がなくて、功と党を繰り返して用いたというのがもしいいというふうに思ったならば、ここも三角で通過しておいて、最後、極寒の罪を必要に追及する、気迫がこもった表現とありますけども、極寒が罪を必要に追及している状況というものがありませんし、気迫のこもった表現になっているというのは取れませんよね。ちょっと冗談めいた話から入って、そして皮肉とかユーモアがあるのは間違いないところで、で、理由としては功という字に、まあ、甲州の功の功と、それから蛇とか牛の功、それから最後に残功の功をかけたというところから考えると、ユーモラスとか冗談とかっていうのはないことはないんですが、最後に気迫のこもった表現が書かれているというのは間違いなく×ですから、ここで落とすというのが一番確実でしょうね。1番×。はい、次2番。相手が極寒であることから、冥界での裁きの冗談を語って戯れ。これ一緒ですね。まあしょうがない、三角で通過。で、甲州に流されたことを踏まえて功を用いた。これももう一番の選択肢で見たのと一緒で、ここは合ってますよね。そしてまた、この功という明るい色彩の語を頼っていうことは、厳しいですね。これはまあほとんど×に近い三角ないし、はてな。確かに黄色は多分明るいですからね。で、じゃあ明るい色彩の語を多用することで、自己の恨みの気持ちが完全に消えたで、よくある話ですけど、完全にとか絶対とか必ずっていうような全肯定全否定の言葉が出てくる場合は、本文中に根拠が確実でなければダメですね。ところが、自己の恨みの気持ちが完全に消えたっていうのは本文中一言も書かれていませんから、完全に消えたで×。まあ、センターの場合は全否定全肯定の言葉が来た場合ほとんど×ですよね。それがもちろん確実に本文に根拠があれば通過して正解でもいいんですけれども、完全に消えたのところがセンターでよくある全肯定全否定はほとんど確実に×というパターン通りですね。はい、では次3番いきます。相手が極寒であることから冥界での裁きの冗談を語って戯れた。まあこの辺も出だし一緒ですからいいですね。で、判決の際に使われた党という語を多用した。これもまあ選択肢1番で迷ったところですから、ここまで通過させざるを得ませんよね。はい、じゃあ3番は1行目通過ですよ。では3番の選択肢2行目、またこの党という重々しい裁判用語、まあ、重々しいかどうかもどうかなっていうところがあって、 微妙で三角ないしハテナですよね。でじゃあその重々しい裁判用語を蛇と牛との滑稽な偶話の中に、滑稽かどうか、それから偶話かどうかっていう問題がありますよね。まあ、滑稽はある程度冗談とかユーモアの流れからいいとしても、偶話ってことはここに何かこう教訓めいたものを入れてるという話になってきますけれど、蛇と牛を使った滑稽な教訓めいた偶話になっているかということになってくると、ここで何か偶話的なことを言っているわけではないでしょう。で一応最後まで見ると、で自分を苦しめた極寒の行為を風刺する、これはいいですね。よくぞ俺を流しやがって許せんみたいな形で風刺するのはいいんですけれども、ここで蛇と牛というものを使った話っていうのが偶話になり、それで風刺したかというとそうじゃなくって、結局は蛇や牛は許されたと、で人間は許されなかった、で許されない時に最後に、自分自身には恥の気持ちがあるだけだというふうに言わせることによって、お前は俺を罪に陥れたけどせいぜい恥入れっていうふうに言ったっていう理屈であって、蛇と牛の話の中での偶話ではなくて、最後に人が出てきて人にはこうというものがなく、であるとすれば残酷のみだというところで風刺したということでしょうから、蛇牛のところで滑稽談とか偶話話はないですから、ここで落とすことになりますよね。はい、ただまあ3番は選ぶ可能性はもちろんありまして、で全体で 15% 近い人が3番を選んでますから、まあちょっと迷った選択肢ではありますよね。では正解の4番を見てみましょう。相手が極寒であることから冥界での裁きの冗談を語って触れた、まあ、ここまで出だし一緒だからいいですね。で公衆に流されたことを踏まえて甲を用いた話にしている、これもいいですね。そして2行目、またこの甲と同じ音の語を含む残甲ね、これがポイントなんですけどね、甲と残甲、これは完全に甲というのが韻を踏んでますから、いわゆる漢文漢詩においては韻を踏む、まあ、応韻って言いますけれども、韻を踏むっていうのは非常にテクニックとしてよくあることですね。で選択肢の1番にもありましたが、甲と塔というのもこれもこれで韻を踏んでるんですよ。甲と塔も韻を踏んでるんですね。ですけど甲と甲、残甲の甲は完璧に韻を踏んでますよね。ですから、まあ、1の甲と塔、そして4番の選択肢の甲と残甲の甲というのであれば、甲全体で韻を踏んでるっていうのが4番、それから追うという部分だけで弾いているのが1番ということになるわけですけれども、より確実に応韻という意味では4番の方がレベルが高い韻の踏み方ですよね。でじゃあその甲と同じ語を含む残甲というものを話の結末に持ってきて、で効果的に用いてますよね。そしてポイントとしては皮肉っていうわけね、先ほどの3番の選択肢の後半にあった風刺しているっていうのも間違いではないと思うんですよね。極寒を風刺していると、で同じく4番皮肉を言っている、それからやっぱりユーモアもありますよね。要するに甲というのに甲州の甲をかけたり残甲の甲をかけたり、で人間は甲を持ってないけど残甲ぐらいあるだろみたいな感じで皮肉の中にも韻を踏んでユーモアを込めているということにおいて、4番は×がつかない、で実際に4番は通過するわけです。そして5番までいきます。で5番に行って見てみると、5番、相手が極寒であることから冥界での裁きの冗談を語って戯れ、いいですね。で判決の際に使われた塔という語を多用した、これもまあいいとします。でまた塔という語と近い甲、さあ今度は塔と甲が来ますよ。塔と甲はまあ追うっていうところはね、まあ近いと見て近い音頭を持ってきて、で笑い話のキーワードにしてるわけですけど、甲はキーワードではないですね。あの伊佐尾の方ね、あくまでキーワードは黄色という字の方の甲であって、伊佐尾の方の甲ではありませんので、成功の甲の方がキーワードになってるわけではありませんから、残念ながらこれが笑い話のキーワードとはなっていませんっていうところで落とせますよね。でしかもそれを極寒にこう恥じらせる辛辣な表現になっているというところで、キーワードが成功の功であったり、それから当たるという字であったりするわけじゃなくて、ここでのキーワードは黄色という字が功であるというのが完全にキーワードですから、キーワードミスということで5番は×ということになりますね。はい、結果的に4番が残って正解4ということになります。はい、まあ、以上ここまでは15分で通過して解かなければいけませんから、 実際この問い7番までのところで12、3分で行ってないといけないんですよね。なかなかシビアな問題だと思いますけれども、なんとか最後までたどり着いて、で特にこの問い7自身難しいわけではありませんから、時間をしっかりと早く読み解くことによって最後の問い7に2分以上時間を残すような形で本番を迎える、そういう力をつけてくださいね。はい、それでは2012年度第4問目の漢文問い7、最後の問題の解答解説を終わります。